はい、おはようございます。井上です。2024年9月1日というところで9月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風がねもう迷走しきってて本当大迷惑ですよね。本当ね、雨降ってとか気をつけてほしいなというところなんですけれども、今日はですね、台風10号の接近でスパム投稿が急増、アダルトサイトに誘導というね、日本ファクトチェックセンターというところね、機能してんだというふうに思ったので、まあ、この投稿についてですね、ちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まずはね、番組のフォローをぜひお願いいたしますというところで、台風10号の接近で、スパム投稿が急増というところで、記事上ね、冒頭読みますけど、非常に強い台風10号は鹿児島本土に接近、鹿児島県に暴風と波浪の特別警報が出ましたと。これは28日のね、ですけれども、日本縦断の見込みで各地で被害が予想される中、台風への警戒を装ってアダルトサイトへと誘導するスパム投稿が、X で急増しているというところですね。で、なんか画像をクリックすると、台風の予想進路とかそういうのの画像ね、あって、文があって、クリックするとですね、そこからなんか行く、アダルトサイトにつながるというところみたいなんですけれども、で、結構ですね、その東日本大震災の時に、その X、まあ、旧ツイッターですよね。そういうところで行くと結構情報とかの拡散にすごく有効性があるぞというところで、結構ですね、行政とかサイドも、こういう非常時とかね、っていう時に、まあ、X、まあ、旧ツイッターを使って情報発信をしていくっていうのが、まあ、一般化したと思うんです。あの時ね。で、それで結構ね、いろいろ助かった人とかいろんなね、対応ができたっていうところでメリットはあったんだけれども、やっぱりそこからですね、ツイッターは災害とかにすごく、まあ、ある意味情報伝達ツールとして有効だっていうことが認知されてからは、さっき言った通り行政とかいろんな局面で使われることになったんですが、やはりですね、最近、まあ、ユーザーどんどん増えてはいるんですけれども、まあ、例のですね、まあ、イーロン・マスクが買収して、まあ、X というところにくら替えしてからですね、もうそのこう情報インフラとしての、まあ、役割はもう終わってしまったんじゃないかなというふうに、まあ、正直思っているんですね。で、なぜかっていうと、まあ、こういうね、まあ、以前からね、こういった誤情報とかフェイクとかっていうのを拡散するところはあったんですが、まあ、今、X 自体の課金、X じゃない、要はインプレッション課金っていうのが始まりましたよね。だから、より多くの人が見たら、見ることによって、まあ、そこで収益が生まれるっていうモデルに変わったわけなんですよね。別にこのインプレッション課金が悪いという気はないんだけれども、ただそうなってくると、まあ、より多くの人たちがね、クリックした方が、クリックした投稿を見た方がですね、収益につながるのであれば、やっぱり気を引くような投稿にしてくるわけじゃないですか。だからそうなってくると、こういった時に、例えばね、ちょっとでもなんか、今だったら台風の情報とかね、を出せば、当然閲覧される可能性高くなってくるってわかるんだけれども、じゃあそれプラスやっぱちょっと復興をかけて、より多くの人がリツイートとかした方がいいなっていうところに絶対働いちゃうわけですよね。で、日本でどうしても性善説で物事を成り立ってる文化があるので、流れてきたものは信じてしまうっていうことが結構あるわけじゃないですか。だから、まあそうなってくると結構、もう今のツイッター、まあ旧ツイッター、現 X ですね。っていうところの使われ方とか利用方法とか見てると、もうツイッターを使って情報拡散っていうのはもう難しいんじゃないかなと。あれですよ。こういった行政とかそういったね、時被害情報とか伝えるのにはもう厳しいんじゃないかなという気がしています。なので、例えばこういった時に、情報発信をできる人を、まあ、限定するとかっていうのもまた難しくなってくるので、もうそもそも行政サイドはこういうの使わないと。あと、メディアも結局なんかツイッターの投稿とかを取材源にして使ってる節が結構あるじゃないですか。例えば、もちろん今ね、スマホがあるので、手軽になんか事故とかね、事件とかそういった特別な状況になった時にすぐにスマホでカメラ回して動画撮ることができるじゃないですか。で、それで SNS に投稿して、それを見た、テレビの制作会社とかがね、アプローチしてきて、どうじゃこうじゃって始まるわけですよね。だからもう、そうやってなんか取材源にも使われてしまってるっていうのは非常に立ちが悪い状況になってきているのかなと、正直に思ったりは、しています。なので、もうツイッターとかそういったところに対して、その情報を拡散するための、そのね、その被害情報とかそういうののツールとして使うのは、まあいかがなものなのかなというふうに思いますし、あとはもうこういったものに関しては、その、例えば、その、なんていうかな、要は、広く多くの人に伝わればいいっていうことももちろんあるんだけれども、行政サイドにしっかりと伝わればいいっていう部分があるじゃないですか。だから、そうなった時に、例えば、もうそれは行政なり国なりなんかよくわかんないですけど、そういったもう被害状況とかを、その今の SNS と同じような感覚で投稿できるような媒体をまず作るっていうことが一点と、 あとは、それを、ツイッターとかそういった SNS にその自動投稿をもちろんするということをやっていく。で、ただし、その自動投稿されたものに関しては、リツイートはできるけど、引用リツイートはできないみたいな。単純に、だから、リポストか。今で言うと、リポストはできるけれども、それを引用はできないと。で、加工は絶対してもバレるような形の仕組みとかで多分絶対できると思うんで、まあそんな形でやっていったりした方がいいのかなというふうに思ったりはします。だからもうそこ経由で入ってくる情報以外は、基本的には、投稿できない、拡散できないっていうような仕様にするとか、そういった工夫はちょっと必要なんじゃないかなというふうに思います。で、それはだから、例えばですよ、毎回平時からそれやっちゃうと当然ですね、情報コントロールとかっていう部分も出てくるので、まずい部分はあると思うんですけど、こういった非常時ですよね。台風が来るとか、地震があったとか、そういう時に関して、次元的に、一時的に制限をする、まあそういった形に切り替えるっていうことは、まあある意味、必要なんじゃないかなというふうに思ったりはします。で、結局ですね、公共の福祉に、憲法上もですね、公共の福祉に反しない限りっていう前提がついてるわけじゃないですか。だけどこういった災害とかそういう時にっていうのは、ある意味その公共の福祉を守るために、一時的に情報制限するってことは当然必要にはなってくるわけですよね。だからそういった部分で、しっかりと対応した方がいいんじゃないかなと私は思います。もちろん表現の自由とかの兼ね合いとかっていうのも常にあるので、非常に難しい問題だと思うんですけれども、これは偽情報が拡散する、しかもその偽情報が拡散すればどんどん収益が繋がっていくっていうこと自体が、これで災害時にとってすごいマイナスに作用しているという現状があるので、そこはやっぱり、その、プラットフォーム側とね、交渉してやっていくべきなんじゃないかな、というふうに、まあ思ったりはしますよね。で、これはやっぱ行き過ぎちゃうとね、ブラジルみたいにもうダメだぞみたいな感じになっちゃって、する部分もあるかもしれないので、だからこういったところ、災害時とかイレギュラーな時に、しっかりと、やって、対応できるような形の法整備っていうのは必要なんじゃないかな、というふうに思います。で、結局ですね、まあ表現の自由とかね、その権利、国民の権利を守るっていうことは、当然大事なことだし、犯してはいけない部分ではあると思うんですが、やはり非常時とか緊急事態に関しては一定の制限を受けるっていうところをやっぱしていかなきゃいけないのかなと。もちろんそれに対して後にちゃんとね、検証できるような仕組みもセットで作んなきゃダメですよ。そうしないと時の権力者が、わーわー、ね、やってしまってとことになるリスクがあるので、そこをどう防いでいくのか、どう検証していくのかっていう仕組みも当然セットでやらなければいけないんだけれども、何でもかんでも権利を認めるぞ、みたいな感じの風潮はちょっと最近いかがなものかなと、個人的には思います。だからちゃんとその権利と義務は二個一セットなので、まあそれでだから義務、ちゃんと義務を果たしていくってこととかね、まあ組み合わせて仕組み作りっていうのをやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。なので特に最近は本当ね、こう SNS を使っていろんな情報が拡散されるし、まあある意味プラスになることも多いんだけれども、ただむしろ現状ってその各 SNS に関してもレコメンドが効きすぎるじゃないですか、めちゃめちゃね。効きすぎちゃうがゆえに、その意図的にコントロールってできちゃうわけですよ。だって自分が見ているものと関連するものが中心に表示されるわけじゃないですか。で、反対論っていうのは結構出てこなくなったりとか、あと反対論とか、例えばミュートに自分にとって耳が痛いこととか都合悪いことってミュートとかブロックとかできちゃうわけじゃないですか。で、そうするとどんどんその自分のタイムラインというのはなんか熟成されてしまって、みんながそう思ってるんじゃないかっていう錯覚をやっぱ受けてしまうリスクがあるわけですよね。で、それが逆にむしろ怖いじゃないですか。だってコントロールできちゃうわけだから。だから適切に例えば自分でやったとしても、その反対の意見だ、自分の思考と反対の意見でもちゃんと表示できるとか、特に政治的主張に関しては両論兵器みたいな感じで、まあ、やっていくしかないんじゃないかなというふうに個人的には思いますかね。そういうところも一時入れていく必要は、まああるんじゃないかなというふうに思う。だってこれ本当にやろうと思ったらいろいろコントロールできちゃうじゃないですか。だからそういうのをいかに塞いでいくかっていうところがやっぱ知恵の使いどころだと思うので、まあこれ結構今だからこそ発生し得るこの課題だと思うんで、こういうところやっぱ全力で、多分取り組んでいく必要があるのかなというふうに思います。なんかもう何にも十波広がるだけに、こうなんか、イデオロギーとかのね、道具に今使いがちですけれども、もちろんそれも対応しなければいけないというのはあるんだけれども、まあ、こういうのでね、こう災害とかそういうことが起こった時に、社会不安に陥ってね、逆に変な方向に行ってしまうリスクが高くなっちゃうのも当然ありますから、しっかりと、整備をしてほしいなというところはあります。で、あとはそのね、自民党の総裁選挙は今ね、始まりますけれども、まあ、やっぱもう若い人やった方がいいですよね。もうなんか、じいさんばあさん出てきても、まあじいさんばあさんって語弊がありますけど、もうやっぱり70歳とか超えたらやっぱりちょっと、 なんていうかな、もう無理ですよね。新しいことに多分、追っつけないと思うんですよね。だからやっぱり40代でも結構行き過ぎじゃねって正直思ったりはするので、だから40、50代の人が頑張れるような風潮にしてほしいなというふうにちょっと個人的には思ったりします。というところでちょっと話最後もそれましたけれども、今日はですね、台風10号の接近でスパム投稿が急増、アダルトサイトに誘導というね、記事がありましたので、まあ最近のね、まあ X、まあ Twitter の動向とかを見ていてちょっと思ったことがあったのでお話をさせていただきました。ぜひね、番組のフォロー等々、引き続きよろしくお願いしますというところで、今日の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。